慈しみ深い私たちの天の父なる神様、一週間前は佐藤彩子姉妹の突然の救急搬送入院で、私たちは祈りを心を合わせあなたにお捧げいたしました。そして一週間それぞれが心配をし、神様に祈り、一週間後の今日、彩子姉妹の脳の中がどんなにか守られたこと、少しずつ回復していること、このような喜ばしい報告を聞くことができまして、本当に感謝申し上げます。私たちは明日を知らないし、それぞれにどんな不意なことが起こるかわからない地上の歩みですが、どんな時も昼も夜も、晴れの日の嵐の日も、変わらずに主が共におられて、私たちに最悪と思う中でも良きことを次々と行ってくださることを、今日新たな気持ちで告白いたします。どうか彩子姉妹を引き続き慈しんでくださって、そして回復に向かいますようによろしくお願いします。その他、元井君のことや今井さんのご家族のこと、抗がん剤の治療をしている姉妹方、全国に散り散りになって数々の試練に出会っている方々に、神様の温かい慈しみ深い救いの御手を述べてくださることをお願いします。天皇とおさま、一週間の歩みを終えて、あなたの御前に集った一人一人を大いに祝福し、心を強め、信仰を強め、あらゆる困難が祝福の泉の始まりとなるように、今週もあなたが一人一人にふさわしく御声をかけ、御手を触れ、道を示してくださるようによろしくお願いします。全国で各地で礼拝している方、あるいは病室でインターネットで礼拝している方、等しくあなたが触れてください。これから聖書を開きますので、よくわかるようにどうぞ導いてください。お一人一人の心の中にある願いに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、本当に暑くなったり寒くなったり難しい季節で、何が難しいかというと、日曜礼拝は夏になるとネクタイなしにしましょうということなんですが、で、私が休暇を終えて帰ってきたら、そういうことにしましたのでと正志先生に聞いたんですが、私はなんと先週ネクタイして背広を着て、なんか申し訳なかったなと思って、今日はわざわざネクタイしてこなかったら、この正志先生が気遣ってネクタイしているようなので、まあ、襟を正してなんて題をつけたんですが、まあ、襟元を気をつけなさいということではないんですけど、まあ、別にネクタイ、上着あるやなしやじゃなくて、今日は暑い、今日は寒い、健康管理、まあ、人生も上下上がり下がりがありますから、平穏な一週間もあれば突然の嵐もう急に来ますから、まあ、大変な一週間もあり、私たちはそういう時に身を正すというね、これがやっぱり基本かなと。なのでアウトラインを最初に出していただくと、今日は創世記の35章のヤコブが窮地に追い込まれたその後の箇所なんです。34章を覚えていますか？全く自分のことはいえ、とんでもないことしてくれたって、私ならそういうふうに聖書に書いてって言うかもしれないですね。だってお父さん、自分の妹のディナが癒しめられて何の復讐もしないんですかって、まあそれは父親も本当に怒り心頭だと思うし、こんなとこに来なきゃよかった、シェケムなんか来なきゃよかったと思ったかもしれないけれども、だとしても、これ聖書を知らない民族だってここまでやるかなという復讐劇については先週話しました。特に娘のディナと同じお母さんの子供であったレビとシメオンは、 もう土地、その土地のシェケムの土地の男性を妹を凌辱した角で自分たちが断罪するとばかりに皆殺しにしたんですから、皆殺しですよ皆さん。いや、これほどの惨劇は聖書の中でも随所にあるわけではないんですね。そしてその結果父親はこの土地に住めなくなったですよ。住めなくなったどころか今夜襲われるか、明日今度は皆殺しになるか、本当に頭を抱えたと思います。というところまでいかなくとも、私たちはしばしば窮地に追い込まれるんです。先ほど報告にあったように、ある方はお孫さんが手術の必要があるし、ある方は子供さんが本当に深刻な病気だろうかって急に心臓がキューッと痛くなるような悩みも襲ってくるし、また先ほどお祈りしたように、姉妹じゃなくても誰でも日曜日の朝、なんかちょっと手が変だな、頭の中が変だなっていうことは誰にでも起こってもおかしくないんです。別に病気に関わらず、会社が景気が怪しくなったり、だから窮地に追い込まれるんです。いや、ヤコブだけが何回か人生で窮地に追い込まれたのではなく、それほどでなくてもですよ、自分の子供があんなことしでかしたからということでなくてもですよ、何回か窮地はあるんですよ。いや、それ他の人の窮地から見たら大したことないというかもしれないけど、私にとっては本当に後ろがなかった、もう生きるか死ぬかだった、もう絶対絶命だったと追い込まれるんです。その時皆さんどうしますか？その時こそ信仰ですよ。神様です、道を示されるのは。もう私たちは金縛りになっちゃって固まっちゃって袋小路でうずくまっちゃって、もうニッチもサッチも右にも左にも立ち上がることも止まることもどうしたらいいかわけわからない時に、主がベテルだって、まあ、だいたい南30キロぐらいの20年前の思い出が詰まっているベテルに行くのだと示されたのは神様です。まあ、天地療法とは言いますけども、そういう中で足がズブズブと引き込まれていくのではなくて、場所を変えて原点を確認し、そこからリスタートするのだ、再出発するのが人生なのだ。そうです、人生は何度でも再出発があります。だから希望があります。神様がいれば何度でもやり直せる。ただし神様が示す道に、示すのは私だから、あとはあなた従えばいい、頭をいつまでも抱えているんじゃなく、どうせ抱えたってあなた解決できないので、私の指示通りに一歩二歩、右足出して左足出して、北じゃなくて南の方に、まあ20キロ以上はあるけれども、あのベテルに行くのだ。行けばわかる、ベテルって神の家っていう名前ですから、神がおられるんですから、ヤコブがつけたベテルに行って、そこで神様の指示を仰げと。じゃあその指示は何ですかと、2番目に今回のテーマをつけましたが、礼拝するのだと。礼拝するとき、まあ、牧師はネクタイするかしないか、そんなこと考えたりしますが、別にネクタイの意味じゃなくて、生活のリズムの襟を正し、心の襟を正し。だって礼拝に行くって言ったら、先週あれはなんぼなんでもまずかったなって悔い改めてから来る人もいるし、礼拝行くときはじゃあ洗濯は金曜からするかって考えなきゃいけないから、生活のリズムが整うし、今日の箇所を見るとヤコブたちはベテルで礼拝して祭壇作ると言ったって、こんな偶像だらけのいつの間にかわけわからない生活しててまずいんじゃないかと思ったから、全部偶像を剥ぎ取って襟を正したんですよ。新約聖書的に言えば、まとわりつく罪を捨てて、振り捨てて、もう人と相対峙する人生はこれまで、ね、もう絶対いいことない、もう人と自分、あの人と自分、この世界と自分、もうやめようって、いいことあったかって、そうじゃなく礼拝しようって、礼拝しに行こうって、ぐいぐいぐいぐい引っ張られて、礼拝する人々になるときに心のリズムが変わり、一心一心、また生活のリズムが変わり、だって家の中ごちゃごちゃにしてる人はそのままで会社勤め難しいじゃないですか。礼拝に来るとき、まさかパジャマ勤めで難しいじゃないですか。礼拝じゃなくても家でめんどくさいから今日1日24時間パジャマでって言ったら気持ちまでずるずるいくじゃないですか。だから襟を正して、神の前に出るのがあなただって、まあ起こったことはフィルム巻き戻しできないから、襟を正し、さあ礼拝しようじゃないかって。そうするとどうなるんですか、礼拝に行く途中襲われたらって。大丈夫、主は守られる。まあ、この教会のステンドグラスも、神様が神の都、シオンの都、石造りの都を羽で包んでいるステンドグラスがあるんですが、守られる。
未来永劫を守られる。それをヤコブはベテルに行って過去20年間守られたじゃないかって確認して、次々大事な祖先がこれから取り去られていくんですよ。お父さんが死ぬんです。この章の中でイサクが、リベカってお母さんも死んでるんですが、その乳母、お母さんの香りがするような、その人も死ぬんです、今日の箇所で。で、自分が愛する奥さんのラケルも死ぬんです。次々支えが奪われて、どうすんだ私の人生って。それでも大丈夫。だからベテルって。あなたはあの人が頼りで生きてるんじゃない。この人がいるから成り立っている人生の方程式でもない。それは神様があなたに賜った奥さんであり、お母さんであり、お父さんであり、乳母であり、恵みだけど、すべてが歯が抜けるように取り去られても、あなたは大丈夫。神が一緒なら絶対大丈夫と。この信仰の土台、人生の土台をここでもう一度確認したので、神のベテル、エルベテルと新たな呼び名をつけて、この土地を再び旅立つ、ここに住んでから、やがてはエジプトに、飢饉の中で旅立つ未来まで、あるんです。さあ、前置きが随分長くなってしまいましたが、今日の箇所一節の前に一丸を今日はいきなり出していただいて、引用箇所、先週の34章の顛末はどうなったかということを30節ご一緒に読むと、こうなったんですね。いや、本当に行き詰まったと思います。読みましょう。はい。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリジ人に憎まれる、次を出していただいたようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろうと頭を抱えたんです。息子たちよ、とんでもないことを輪をかけてしてくれたと。もちろん娘のディナが引っ越してきてご近所に挨拶って言ったら、まさか力ずくで族長の息子に襲われるとは思いもしなかった。もちろん父親は怒り心頭だし悲しんでいるし、だとしてもですよ、怒りに任せて2倍3倍輪をかけて黙らかして、先週解説しましたが、聖書の中にある男性器を、まあ、外科的な手術をするように、そのように騙していたんだところを騙し討ちにして、男性を血なまぐさい皆殺しの惨劇を繰り返してですよ、そして残った女性子供は自らのものにし、そして財産は全部略奪して、もうありえない悪の限りを尽くしてくれたなと。これで済むと思うのかと。もう住むところがないって、故郷に戻ってきてお兄さんとの対決はなんとか免れたが、もはやおじさんのところに戻るわけいかないし、どうするんだこれからと。その時に、じゃあ今日の一節を読みましょうか。神様の一声があったんです。しばしば、もしかしたらいつも窮地に陥る私たちをじっと天から見ておられる神様は、その折々に仰せられるんです。じゃあヤコブに何と言ったか読みましょう。はい。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。自分で決断できないので、私たちもしばしばできないから、どうしようどうしようってうろたえて右往左往するしかないので、私たちは神様じゃないから、にっちもさっちもいかないので、立って南、エルサレムの北の方なんですが、シェケムから来る見ると南に約30キロ登って、北から南に行ってそこに住むのだと。じゃあ皆さん、ベテルって何ですかということです。じゃあ2丸を出していただきましょうか。確認しますと28章の一部分だけ読みますね。じゃあご一緒に、ああこういうことが20年以上前にあったんだっけなって思い出しますか。28章17読みましょう。はい。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天のもんだ。ちょっと思い出しましたか皆さん。ヤコブは双子の兄弟の一瞬遅く兄のかかとをつかんで生まれてきた、かなり しつこいような性格の、もう長男の権利と祝福が欲しくて欲しくて、父を騙し、そして兄を引きずり下ろすかのようにして、もう家庭をめちゃくちゃにした。権利だけ取ったけども、兄に憎まれて疎まれて殺されかけて、家に住めなくなって故郷を出た時に、このベテルで、彼は日がとっぷり暮れた頃、枕がないから、私たちみたいな石を枕にして寝たので、石の枕というんですね。そうしたら、なんと夢心地の夢の中で天からはしごが降りてきて、あとは皆さんのイメージで想像してください。天使が上り下りしてると、もう驚いてですね。そしてその時ヤコブは言われた。私は決してあなたを捨てない。ここはあなたに与える、あなたの土地だと。地のようにあなたの子孫は多くなり、東西南北に増え広がると。私は必ずあなたを連れ戻すと言われたんですよ。そしてヤコブは、ここは何という場所だということで、18節読みましょう。はい。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。まあ、石塚のような石の柱を作って、そしてそこで礼拝して、ここは神の家という意味のベテルと名付けたんですが、19節も読みましょう。はい。そして、その場所の名をベテルと呼んだ。その町の名は、もともとはルズであった。忘れもしないですよ。もう人生でいくつかの場面、まあ、鮮明に昨日のことのように私たち覚えている場面があるとすれば、ヤコブはこれですよ。もう石を枕にして、絶体絶命の前途多難不安な中で、自分の身から出た罪の錆で、しかしベテルに来た時に天がパーッと開けて、そして天と地をつなぐはしごを見たのは彼だけでしょう、人生の中で。そうして天使が上り下りをして、なんという力強い祝福の言葉、私は決してあなたを捨てない、あなたにこの土地を与える、必ずここに引き戻す。だから引き戻されたんですよ。ここに行けば、頭を抱えたこのことヤコブ、違う視点から見えるだろうって。皆さん、私たち頭を抱えるとき、ある人は海に行くといいんですよ。大海原の水平線をさーっと見ていると、ある人は山に行くといい、グリーンの中で、ある人は朝日がいいんですよ、ある人は夕暮れがいいんですよ。自分がくよくようじうじ悩んでいたことがどんなに姑息なことか、あの人と自分がまるで神と自分であるかのような、この小さな一コマが世界の全てであるかのように、何という考え方をしてたのだと、急に天が開かれるんですよ。ベテルに来た時に、ヤコブは、あなたの原点を確認しなさい、あなたは予定通りじゃないかって。そりゃ息子たちがやったことは許されることじゃない、あなたの娘が出会ったことは、何という、あなたに関係のない、あなたに責任のない、恐るべき悪い事件に突如巻き込まれたことか。しかしそれもこれも全部ひっくるめて、神様はあなたをここに戻したじゃないかって。20数年前、暗中模索の中で、あなたの子孫を血のようにすると言って、あなたはこれほどの子孫を今得て、おじさんのラバンの元から戻ってきて、絶体絶命の中、東西南北に広がるって忘れたかって。私はあなたの神であると、私はあなたを愛していると、これが原点ですよ。まあ、時々母教会やっぱり忘れられないってたまに戻ってくる人がいるんですね。いや、震災で思えば遠くに行っちゃったなと思うんですが、そしてその人はやっぱり原点を確認するんです。この間もひょっこりといらした方が、最初は震災で苦しくて、大事にしてた家もなくなって、隣組もなくなって、全部なくなって、本当に家族もギリギリの状態、心もギリギリになったけど、7年過ぎて今頃しみじみに思うのは、震災にあってよかったねってまで言ったかどうか覚えてないけど、ああいう経験を通らなければ私たち永遠に分からなかったねっていう世界があるよねって、心からうなずいてますって言うんですね。そのうなずきは重いですよ。そのうなずきは重要ですよ。で、私が嬉しかったのは、そのうなずきの一つに、家族の一人が、まあ、ずっと私たちの教会にも来ていたとは思うんですが、決心をして、そして神を信じると言ったんですと。それからいろいろ変わりましてねという報告を聞くのは、随分つらかったろうな、随分涙も流したろうな、随分苦しかったろうな、しかしこの教会が原点で、教会も元の場所にはなくてここに引っ越したわけですが、その人も流浪をして、で、流浪したことがいいか悪いかという問題じゃなくて、振り返ると本当に神様だと、本当に神様だったなと。皆さん、私たちは窮地にしばしば追い込まれますよ。 その時神様は一条の光で、あなたはいつまでも目を伏して頭を抱えてうずくまっているけれども、私があなたに言うと、南南東に舵を切れと、あそこに行けと、私が示す土地に行きなさいと、ポーンと背中を押され、心に強い決断を下さるのは、折々に私たちを愛しておられる全知全能である神様であります。じゃあ皆さん、神様が示される場所に何しに行くんですか？ピクニックに行くんですか？気分転換に行くんですか？いいえ、エリを正し礼拝しに行くのだと。じゃあ皆さん、もう一回一節に戻りますよ。一節の後半には何て書いてあったか、ペテロがどんな場所だかは説明すでにしましたが、祭壇を神のために築くのだ、神様があなたに現れたその場所で礼拝せよと言うんですね。で、皆さん、礼拝せよということは、それ私たちも教会に来るとき、日曜日暇だから来る人はいないように、もしも優先順位が礼拝でなかったら、いや急に友人と今日お茶飲むことになったからってそっちを優先するはずだし、いや洗濯物は急に孫のが増えたから今日礼拝の時間は洗濯の時間になっちゃったと言うはずだし、しかし何でかんで第一の位置に礼拝するということは、生活のリズムがここから変わるということですよ。心のリズムも変わるということですよ。なぜといえば、二節で彼らはこういうことをした。じゃあ二節読みましょう。はい、それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのものに言った、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め心を着替えなさい。身辺整理というと変ですけどね、神様の前に出るときに、光に照らされるときに、いやこれまずいなって、まあ、当然神様が教えてくださるので、まあ、別にこれじゃあ教会じゃなかったら普通のサラリーマンが忙しいからって一人住まいしてどんどんどんどん昨日食べた一昨日の弁当山積みしていったら、家に帰っても気持ちが落ち込むし臭いし、会社に行ってもなんだかズルズル変になるし、整理することはどんな場所でも必要ですよ。彼らは偶像の整理を始めたんです。気がつけばこんなにこの世に汚染されていたと、まあ、神様もいいけどあれもいいんじゃないかって、神様もいいけどこれに手を合わせてもいいんじゃないか、これちょっとご利益あるんじゃないかって、何気にだんだん一つ二つ三つ四つになってたら、だんだんだんだん麻痺してきて、そして襟を正しいこの木に、この機会に、いやこれはまずいと、これ全部整理しなきゃいけないと、身辺整理になったんですね。三節読みましょう。はい、私たちは立ってベテルに登っていこう、私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。ベテルに行って、そこはピクニックに行くのでも昼寝しに行くのでもなく、祭壇を築いて襟を立ち礼拝に行くのだから、それにつけてもこれはまずいぞと。ちょうど私たちが礼拝に行くときに、じゃあ今週は洗濯は金曜日にやっちゃおうと。日曜日に入ってたあの人の約束は火曜日でもいいから火曜日にずらしてもらって礼拝をずらすんじゃなく、礼拝を第一にしてその人をずらそうと。いろんな整理が始まるように、これは人生の計画でずるずるいかないためには極めて重要です。元はといえば、一週間7日の制度は聖書から来たんだし、神様から来たんだし、神が6日で働いて、7日目を休んだように神の作品である人間も同じリズムで、同じ波長で、同じペースで360日だらだらずるずる働いて伸びきったゴミのようになるんじゃなくて、1週間に1回は神の前に出て原点を確認し襟を正しと、これに毎回ヤコブ、こっからあなたは戻るんだよって、それが悔い改めも含んでいたことは、じゃあ4節も読みましょう。はい、彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。始末するかのように、それは持っていけない、礼拝する場所に全部シェケムに木の下に埋めて自らと引き離した。じゃあこれをちょっと新約聖書的に言うとどうなるかなって、心の整理、悔い改めは息を吸って吐くように、汚いものを吐かなければきれいなものは肺の中に来ないでしょ。同じように、じゃあ30を出していただくと、ヘブル書のお言葉、新約聖書で 確認しましょうか。じゃあヘブル12章1節読みましょう。はい、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。特にまとわりつく罪という言葉がありましたけど、私たちも生活しているといろんなものまとわりつくんですよ。整理する間もなくずるずるずるずるきて、だんだんだんだん加工しているのがなんか変だなとは思うけど、客観的に分かんないんです自分が。しかし神様の前に出ると、このまとわりつく罪に足を引きずられてはいけないと、この辺でこれを捨てて、そして神様の方に、神様の方に他の礼拝者と一緒に行こうではないかって。だから悔い改めは素敵ですね。示されて、あの人悔い改めればいいのに、あの家族がこう変わってくればいいのにというのをやめて、そしてまずは悔い改めは自分の心の内からといって、神の前に厳かに悔い改めるならば、それは神様の目の前でキラキラ光る宝物の一瞬間で、瞬間であると思いますね。私たちは何気に礼拝堂に毎週入ってますが、受付の方の頭の後ろの方には藤代聖司のレプリカではありますが、結構高価なもの、寄贈されたものが礼拝する人々が飾ってあります。よく見ると一番後ろの男の子みたいなのは黒人のようですが、もう誰でも彼でも一緒にさあ行こう、礼拝しに行こう、教会に行こう、神様のもとに行こうって、受付のところに入ってやって貼ってあって、その絵画を見ても見なくても、私たちも礼拝堂に入るということは、礼拝しよう、礼拝者になろう、神様のもとに行こうって。この間はカトリックのシスターの方々が思ったよりも多く来られて、40日かかったと思いますね。レンタカーのバス2台で来られました。あちらからこちらから来られました。毎年来られてるんですが、今回は初めて外の街道の案内から始めたら、ちょっと時間がなくなっちゃったんですけども、外にステンドグラスつきましたから、まず外に来てゾロゾロゾロゾロ行って、そしてこれはこの近くの灯台、美空ひばりで有名な、そしてこちらは阿武隈山脈、そして福島の海、そこの上に飛んでいる鳥は冠鷲で、金色の鷲がさっと天に昇っていって、今度来た時はその上に天国のステンドグラスが入っていると思いますから、これがこの教会ですとまず説明したんです。いろんなことあって足ももたつくけども、まとわりつくけども、震災もあるけども、悲しいこともあるけども、やってられないってこといっぱいあるけども、全部捨てて私たちは天へ天へ登るのだと。だからわしのように、そしてこれは羽を広げてふるさとの方向を向いて飛んでいく形なんですよって。で、私はそこでおもむろにお一人一人が少しは感動してらっしゃるなということを確認した後で、ちょっといやらしいですね、そして今度中にご案内したんです。中にご案内して扉を開いて、そしてこれが中の翼の教会で、傷ついた羽をひな鳥たちがここで癒されるため、ふるさとの方向を向いて、天のふるさとの方向を向いて飛び立つかのように、後ろのステンドグラスは故郷のお兄さんたちのチャペルが私たちを温かく見守るチャペルですと説明いつものようにしたら、私はちょっと違ったように感じたんです。その時になんか弓矢をいるような教会だなと話しながら思ったんです。翼は翼と言ってましたが、弓矢を折る時ギャーッと弓がしなってですよ、とにかく方向、大事なのはその方向は毎一文字に天のふるさと、神様の方向をきっと向いて、なので、ああそうか、藤城政治のそのレプリカのその絵にいざなわれて、とにかく礼拝しよう、黒人でも白人でも誰でも彼でも、人生いろんなこと窮地に追い込まれるけども、礼拝したら私たちの心の眼差しはきっと一点、天を見つめて微動だにしない、だったらやれる、どんなことも私たちは乗り越えることができるんじゃないかって。そうです、そんなことやってて守られるんですかって。最後は主は守ってくださる。さあ、じゃあ5節から見ましょうか。ヤコブはどうなったか、南に下っていった、登っていったら襲われたか、 いいえ、何か厳かな畏敬の念というか恐怖が、主が彼らを火の柱、雲の柱、まるでバリアーのように守っておられるということが、全然神を知らない地域の人々にも、なんと話に伝わったんですよ。不思議に守られた。さあ、五節読みましょう、はい。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。不思議ですね。復讐に次ぐ復讐劇で、結局一人残らず皆殺しになって絶滅してしまったとはならなかったんですよ。神からの恐怖がまちまちに下り、簡単に言うと守られてベテルに無事着いたんです。6節見ましょう、はい。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。一人残らず守られた。七節見ましょう、はい。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからである。再び現れたと言って、エルって再びという意味ではないんですが、神という意味です。なので教会が最初に作った教会の宿舎はエルシャロームとつけましたね。エルは神様、シャロームは平和、神様の平和の佇まいと思ってエルサレム、エルシャロームとつけたんですが、だからベテルって神の家というところだったのに、神様のベテルとヤコブはさらに上乗せして、再び20年越しで神がここに現れてくださったと。じゃあ最後の引用箇所の40出しましょうか。ということは、この20年返す返すも守られたんだなと。そして今回も絶対絶命だけど、なんかまちまちに神様の恐怖が覆ったので守られたな。ということは、これからも守られるな。いいんです、そういう信仰で。守られて守られて守られて、また守られて、ずっと守られて、私たちは自分でがむしゃるよりも守られるんです。じゃあ7節8節読みましょう、はい。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。主は本当に守られるんです。だから私は皆さんを代表して、ちょうど1週間前、日曜日、救急車が来て礼拝の前に運ばれて、あんまり脳の、安心できる場所じゃなかったそうです。出血したのは、急にパキッとなんか音がしたと本人は言ってました。しかし私行ってみたら、思いのほかも元気のように、私の感じではね、皆さんのお祈りだとも思いましたし、ご本人もそう思っていらっしゃるようだし、だけどこう話したんですね。本当に守られましたねって。お医者さんは、手術はできなかったかもしれませんけども、もう軽症だとさっき報告にあったようにおっしゃったようで、本人としては深刻だったから、だからこのまま天国に行くんだろうかともちらっと思ったようですが、お医者さんに、まだまだあなたはそんなとこ行かない、死なないって、軽症だって、大丈夫だって、私が話しててもなんか普通に話してるようにも思えたし、左側の手も動いたし、なので私は詩編の、今日開きませんが37編24節でしたか、開いて、あなたは倒れても真っ逆さまに倒されはしない、主がその手を支えておられるからだと読んだんですよ。いや、守られましたね今回って。脳のそんな安心できる場所じゃなかったかもしれないけど、軽症だって、私から見ると全然前と変わらないように見えるし、本人はもちろん不安でしょうが、守られたですね。で、私はちょっと去年3ヶ月入院したので、偉そうに自分の経験をちょっと先輩ずらして、いや、入院してると不安なことが、私もこう二度と立てないんじゃないかと思ったって、足の骨バラバラになっちゃって一歩も歩けなくなるんじゃないかと思ったって、それどころか果ては高熱下がらないし、異国の地で日本に帰れないんじゃないかと思った、あんまり衛生的な病院じゃなかったが感染症で死ぬんじゃないかと思ったこともあると。気持ちは揺れる、人間の気持ちだから、寝たきりなので筋肉はペシャーンとなったし、だけど1年経ってまさかこんな日が来ると思わなかった。姉妹はまだなったばかりだから、そんなことを言ってもせんなきことかも分かりませんけど、しかし私もあなたも守られて守られて、今回も必ずきっと守られて、 ヤコブも20年経って本当に守られたんだな、今回も守られたんだなって。何も姉妹や私だけではない、ここにいる皆さんが守られるんです。じゃあ最後に確認すべきは、今日の箇所の8節読むと、次々人が亡くなるのが35章でもあるんですよ。ここではいつからいたのって疑問はあるんですが、とっくに亡くなっている自分のことを愛してくれたお母さんの、懐かしいお母さんのウバ、デボラがいつからいたか分かりませんが、お母さんの面影を心の中にぬくもりを与えてくれる診断だと、この時にという箇所なんです。一応読みましょう。はい、リベカの乳母デボラが死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロンバクテと呼ばれた。まあ、本当最後まで読めばいいんですが、乳母が亡くなっただけではなく、この後ベニヤミンという最後の息子を産んで、ヤコブの最愛の妻ラケルが出産して亡くなるんですよ。奥さんに先立たれ、自分のことをと守ってくれた奥さんの最後の思い出が残るようなデボラが死に、35章の最後は父イサクが亡くなるんですよ。次々と一人二人三人と大切な支えがなくなって、どうすんだ私の人生って、こんなに囲まれて。だからベテルなんです。あなたは人に寄っかかって生きていくのではない、人生は誰彼がいるから私が成り立っているのでもない。そんなこと言ったって、一番頼りにしているあの人がいなくなったら私はもろくも崩れ去ると思うかもしれないけど、大丈夫、あなたは守られる。神様が守ってくださるという信仰を握ってあなたは行くのだよって。先週はカトリックの人が30人近く訪ねてきたとすでに話しましたが、しばらく前はプロテスタントのある教会の人が遠くからわざわざ訪ねて来られたんです。でその後私休暇に入ったから何が起こったか知らなかったんですが、手紙が届いていまして、いや大変だったなって、だからお電話入れたんです。この教会が戻ってすぐ、まず牧師さんの親が急に亡くなった、それから一緒に来てた信徒の方が自らの体にがんがあることが分かって、急転直下、大変だったって。いや本当なこと、畳みかけるように帰ってすぐって、いや人生本当に読めないもんだなって、人生は平均的に試練が来るんじゃなくて、ある時は突然やってきてあられのように、ある5年間は何もなくてって、よほど大変だったろうなと思ってお電話入れたら、それがね先生って、神様の順序だったって、この教会に来てよかったって言うんですよ。この教会に来た後だからよかったって言うんですよ。まあ詳しい細かいところは私は分かりませんが、この教会がいろんな試練にあって、そしてああなってこうなってこうなったという、あの作り話を聞くのではなく、ここに見てきて深くそれぞれ感じるところがあって、そして家に帰ってみたら、震災じゃないけど人生の大変な試練や、それはがんだったり肉親の突然の死だったり、けれども一回この地を踏みしめていたので本当に守られた、本当に最善に導かれたと、本当に揺るがなかったと聞いたんですね。何もこの教会だけじゃない、ヤコブだけじゃない、どの人この人のことも神様は、私があなたを守るんだよって、だって私は家族のあの支えがなくなったら私は崩れ去ると思っていたとしてもですよ、実はそうならないんです。神様がおられるなら一人ぼっちになっても大丈夫、絶対大丈夫だと、これが信仰の鎖だと、私たちの土台だと、杭だと。事実ヤコブはこの後まだまだ人生続くんですよ。飢饉が来て外国に移民しなきゃいけなくなるんですよ、エジプトに。その直前には愛するヨセフが行方不明になるんですよ、死んだかと思うんですよ、よほどの苦悩でしょう。しかし最終的にはエジプトに移り住んで、飢饉の中でも一族老徒を死滅することもなく、やがて行方不明のヨセフにも再会し、この人生誰が導く、誰と一緒に、誰が支えるって、神様だと。あの人この人でも、どこの国の大臣でもない、誰が描いた脚本でもない、神様の脚本の中、神様ご自身が託塔を振ってあなたを、この人を導くのだと。さあ、じゃあもう一度今日のアウトラインを出していただきましょう。今日は3つのことをご一緒に確認しました。窮地に追い込まれた時、神様が道を示してくださる、襟を正して礼拝しなさいと命じてくださる、 そして主は守ってまた守ってくださいます。お祈りいたしましょう。
黙祷をしてピアノを弾いていただきましょう。今日のヤコブのベテルへの移動の箇所、エリを正して礼拝しに行った箇所、そして主が守っておられたこれからもを確認した箇所について、ご自分の生活と重ね合わせて本当にそうだなと思うところを確認しましょう。
皆さんは最近窮地に追い込まれうずくまる場面はありましたでしょうか。神様がご一緒なので、あなたはここに進めと示してくださいます。示してくださいました。私たちは原点を確認し、襟を正し、礼拝から立て直して再スタートしたいと思います。悔い改めるべきところはその都度示されて悔い改め、礼拝を中心とする生活のリズムを整え、何が起こっても誰が何が取り去られても揺るがない神様の守りを信頼する信仰一つで前進したいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、それぞれの感謝、心の深いところにある願い事、私たちの大事な家族の祝福、自分自身の健康、また特に綾子姉妹の回復のため、今井さんのご家族のため、また中川さんのご家族のため、岩尾姉妹のため、その他心にかかる方のため、モニカ先生のご家族のためお祈りしたいと思います。またこの1週間が新しく栄養を正して、今日から人生が出発するかのような新鮮な素晴らしい1週間となるように、お互いの祝福をお祈りしましょう。教会のすべての営みの祝福も祈りたいと思います。それではピアノの音を大きくしていただきますので、心を合わせてご一緒に週の初めのお祈りをお捧げしましょう。祈りましょう。天のお父様、感謝します。共にお祈りをいたします。あなたが私たちを愛し、今日ここに導いてくださって、そして天を見上げよ、襟を正せ、礼拝せよと命じておられることをありがとうございます。天のお父様、私たちの心を祝し、悔い改めの祝福をくださり、また健康を強めてくださるようにお願いします。道に迷うときに、あなたが一筋の道をお示しくださることをよろしくお願いします。天のお父様、佐藤綾子姉妹を助けてください。癒してください。血の流れが完全に消えるようにお願いします。また岩尾姉妹のがんがさらに小さくなって癒されるようにお願いします。今井家、中川家にあなたの恵みをお与えください。モニカ先生伝道師、働き人を一人一人祝福してください。今週も教会の歩みを慈しんでください。すべての集会があなたの恵みであふれるようによろしくお願いします。私たちが礼拝者として天を仰いで前進できますように、あなたに期待します。よろしくお願いします。お祈りいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、私たちはしばしば窮地に追い込まれ、ある時は突然、ある時は頭を抱え、にっちもさっちもいかないくらい、けれどもあなたはその時に一声かけてくださって、一本の道を示してくださるので感謝します。もともと何もなかった私たち、全てがなくなった私たち、あそこが原点だと、何を小さなことで思い患っているのかと、あなたに示されて、あなたの視点から人生を見つめ、襟を正し、あなたの御前に毎週出ながら、悔い改めるべきところは悔い改め、
自らの罪を振り捨てながら、あなたの守りの中でいずくまでもあなただけに信頼して旅することができるように、今日ここに集まった一人一人の大切な人生、日々の歩みを大いに豊かに祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、あなたの守りを感謝します。これまでも今現在もこれからも信じます。悔い改めながら襟を正し、礼拝者としてあなたの御前を歩んでいきます。苦しい時、行き詰まった時、一本の道を示してください。あなたの御声に従います。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。